新明記の32章の3節から10というところです。これ前のところのところから続いていますので、少しだけ触れていきます。2節は神の言葉というのはどういうものかということですね。4通りの言葉を使い表現で、このようにまず最初に出しているということですね。そしてこの長い詩ですね、これ歌と言いますけども、詩、これがモーセが与えられた最後の言葉としてですね、こういう歌の形、いわば詩の形で与えられているということです。普通の文章の形ではなくて、詩という形で表されている。これはこの前に言ったように、ヨーロッパにおいてですね、長い、キリスト教以前からの長い歴史において、詩というのは非常に重要なものだったんですね。人間がですね、様々な憂いや悲しみを人間的な感情で書くという、そういう人間的なものではなかったわけです。なかったというと語弊がありますが、長く残されてきたものは一番大事なことを表すということですね。いわゆる詩人というのはですね、人間のうちの最も重要な部類として見なされてきたんですね。ホメレス、ダンテ、ゲーテ、シェイクスピアっていうの。シェイクスピアって私は子供の時にはなんとなくですね、ベニスの商人のようなですね、なんとなく面白い話を書いているかといったら、それは大きな間違いで、それ全編をですね、詩的表現でいっぱい散りばめられているわけです。ですから、シェイクスピアっていうのは詩人なんですね。そういうことは翻訳では、訳で分からなかったわけです。全然分からなかった。まあ、それは敏感な人は分かるんですけれども、子供の時のようなですね、まとめたお話では全然分からなかったですね。で、簡訳版って見ますと、確かにですね、非常にいろいろ言葉が暗示されているものがたくさんあるわけですね。ダンテ、ゲーテ、シェイクスピア、さらにはこの上の前のホメロスって言うんですね。あとのホメロス以外のダンテとゲーテとシェイクスピアはみんなキリスト教の精神というかいろんなところで込められておるわけです。まあ、そういうふうにですね、人類を導いてきた最も重要な人たちっていうのはこれ詩人だったということなんです。で、旧約聖書でもですね、つい昨日の集会でも、鈴木さんのところの集会でもしましたけれども、詩という形でですね、表現をされておるということが、まあ、しばしばあるわけなんです。非常に重要なことがですね。で、今日のところもそうですね、この最後の言葉っていうのがこういう長いですね、詩の形で表現をされているということです。で、このイザヤ書っていうのをですね、昨日言ったことは、ピリポという人がですね、突然聖霊、神の御使いによって行きなさいと言われたところ、それはエチオピア、非常に遠いんですね、何百キロもあるように非常に遠いところから、はるばるですね、遠くからエルサレムの神殿に行って神を礼拝するためにわざわざ遠くから来たわけです。ものすごく遠いんですね。でその帰りしなにですね、場所が揺れ動きのように、そこでイザヤ書、こんな本でないんですね。巻物だから重たいようなもので、揺られながら読んでいたと。そこへ行きなさい。イザヤ書だったわけです。たくさんある中の。それでちょうどですね、イザヤ書のイエスのことを予言している箇所だったから、ピリポという人が行って説明したら、それそこ本当に分かったと。それがエチオピア。エチオピアの歴史上初めてのキリスト信徒になったという。今日に至るまで、エチオピアってずっとキリスト教が多いんですね。それからイエス様が初めてですね、ユダヤ人の街道に行って宣教する御言葉をパッと開いた、それはまたイザヤ書だったわけです。で、やはりイエスのことを予言しているところだったんですね。そして それがイザヤ書っていうのは一番ですね、詩的表現に満ちた書物なわけです。大体預言書ってのは大体そうなんですね。そしてイザヤ書の非常に重要な53章も、実はこの詩的表現の、詩の形で表現されているわけです。まあ、そんなふうにですね、重要な、非常に重要な真理っていうのは詩という形で表現をするという、とは昔からですね、ある。そういう伝統が、この聖書の世界の後の、言った、ダンテにしてもですね、ああいう全部詩の形で表現したということですね。ゲーテも詩人だったということで、シェイクスピアも、その物語的なのが全体で詩的表現でいっぱい満ちてるわけですね。はい。まあ、それはそれとして、そんでこういうふうに今書いてあるわけです。神の言葉っていうのは、雨のように、梅雨のように、小雨のように、でそれから今日のところで、まあ、最初の今日のところ、私は主の御名を唱えるところで訳されているんですね。けれども、ここの言語はですね、カラーっていう言葉なんです。これは実にたくさん使われているんですね。カラーっていうのは。で、非常によく使う言葉です。これは英語で言えば、どういうことかというと、英語では call とか cry、何しろ cry out。call は呼ぶですね。cry を叫ぶ。cry out とは大声で叫ぶ。こんな風に訳されてるんですね。このヘブライ語のカラーという言葉です。で、単に呼ぶとも訳されるんです。名前を呼ぶというにもこのカーラーを使います。だけど非常に苦しい時にですね、神に叫ぶという時にもこのカーラーを使うんです。で、唱えるというふうな訳はこれだけなんですね。新共同訳です。他のどんな日本語のすべての訳でも唱えるなんて訳してないんです。前にも出てきたですね、これをまあこういうふうに訳した人の、まあ、言葉の感性というかそういうのも入り込んでくるわけです。前のところにもですね、唱えるって訳してあったけど、実は唱えるという言葉でないということを言ったと思いますが、ですから、他の訳はどういうふうに訳しているかということを、まあ、こういうと、こんな、なんでもない訳、普通はこんなところはですね、あ、唱えたんだと思って、他の訳を調べようとしたらあんまりしないと思います。で、ここのところはですね、英語ではですね、プロクレイムっていうのは唱えるとまるで違うんです。これは宣言するということです。プロクレイム。宣言をする。例えば、王になったということを宣言する。こういう時にこのプロクレイムっていうこと、英語を使うんですね。だ唱えるとまるで違いますね。これは正義だと宣言をするって、そういう強い意味の言葉。にもしばしばよく使われているから、ここの英語訳ではこのプロクレイムを使っているが多いですね。まあ英語訳ともいろいろあるわけですけども、そういうふうにですね、ここのところはちょっと単に唱えられるのか、こういうふうに宣言をするのか、あれこれも大きな違いです。で、新改訳では告げ知らせるっていうふうに訳しています。告げ知らせる、まあちょっと訳をして意味を取ってきてるんですね。公約は主の名を述べようと、述べるというふうに使われています。英訳の奥はこのプロクレイム、宣言するというふうな意味合いなんですね。今言ったようにかなり強いニュアンスだから、例えば、非常事態を宣言する。まあ、そんな時にも使うんです、このプロクレイム。そういう英語を使っているということなんですね。単に唱えるというのは違うということを思っていただきたいということなんです。この日本語の訳語っていうのは、この訳した人のこの気持ちとか日本語に対する感覚で大きく影響されるので、こういうことは一例なんですね。このプロクレイム、例えばですね、詩編でこのカラーということをどんなふうに訳されているかを一つ挙げておきますね。詩編の22編。まあこれは重要な詩ですね。 22編の3節です。これはですね、この22編の3節、ここはですね、この訳では呼び求めるっていうふうに訳しています。この殻を。でも他の訳は、口訳で呼ばあるとか言いますか、ここ英語訳ではですね、さっき言った cry outGod, I cry out by day. あるいは call. なんて使ってあります。call. なし cry. あるいは cry out. こういうふうに cry out と言ったら大声で叫ぶという。このところはこういう切実なところですね。一節から見ると、我が神、我が神と。どうして私を捨てたのか。私がこんなに叫んでもという意味で、例えばこの三節に、昼、唱えても答えてくださらないと。こんなふうないいことでは決してないですよね。ですから、この英語訳のいくつかこういう cry out と非常に強い表現にしているわけなんです。ですね。これはイエス様が十字架であの最後の時の叫びに使ったようなところですので、このところをカーラーが使っているかといって、そういうふうに単に唱えても聞いてくださらないとか、そんな弱い意味ではないと。とにかくそういうことでですね、何が言いたかったかと言いますと、ここで主の皆を宣言するというかなり強い意味があるわけなんです。そして主の皆というのは何かというと、その六節以降のことなんですね。皆というのはその本質そのものを言っているんです。神の皆を信じるといえば、神そのものを信じると同じなんですね。ですから、神の皆をここに宣言するっていうことはどんなことかというと、まず神は力がある神だと。それから次4節、動かない岩なんだと。そういうふうなことを言っている。それから神様の技だけが完全なのだと。ですね。他のものは全て完全じゃないですね。人間の技っていうのはもう本当にですね、原発を見てもわかるようにエネルギーをたくさんですね、わずかなものが取り出せると言ってですね、そして出てきたもう本当におびただしい悪いものがいっぱい10万年にわたって出続けるというわけですね。あれが典型的に現れています。原発の問題ですね。人間がこれを良いものを取り出せるんで、エネルギーがもうわずかからたくさん取り出せるぞと言ったもの、何が出てくるかって、もう延々とですよ、これから10万年もという想像もできない、そういうふうなものを人間は作ってしまった。人間することは本当にですね、よいよいと言ってもです、必ず非常に悪いものが付随してくるわけ。そういうことに対して神様の技だけがですね、どこまで行っても完全なものだと言おうとしているわけです。それからその道も全部正しいと。人間が主張する道っていうのはもう間違いに満ちているわけですね。考えることも言うことも、これはそうだと言っても間違ってたと、本当によくあるわけです。人間がその場におって聞いてても間違う。言ってないこと、いや、こう言った。私もそういうことでも驚いたことありますね。クリスチャンといえどもですね、言ってもないこと、言ったと主張するっていうこと、大前の話ですけど、びっくりしてしまったこともあります。で、それを実際に録音を聞かして初めて相手もやっと納得したこともあるから、これは人間は本当にですね、いくらこの現場で見たんだ言っても聞いたんだと言うても、これも当てにならないというようなことが実際にこれも本当にあることですね。思い違い、読み間違い、聞き間違い、こういくらでもあることです。そういうふうなことに比べてですね、神様の道だけは全部ずっと正しい道がずっと続いているという、こういうことを知らなかったら人間だけだなんて思ったらですね、みんなこれ信じられなくなると思います。今の政府が言ってるのは私も非常に重要なことなんで、国会の論戦をかなりですね、録音しておいて聞いてるわけですから、本当に驚くような答弁の仕方です。ああいうことはインターネットで決してわからないですね。現実なの国会の答弁を聞いて、見ていないと、 ああいうひどいことを言う人は師匠だっていうふうなことも呆れてしまうわけですね。そういうふうに師匠たるものがですね、目の前の人に質問者に向かって早く言えろと、早く質問しようと、そういう野状を平気で飛ばすということは前代未聞。そんなどこの師匠でもですね、師匠代表者がね、目の前で言ってる人に野状を飛ばすなんていうことは考えられない。日本でも初めてですね、歴史的にも。前にも全く関係のない、自民党の大臣の不正のことを追及していた野党に対してですね、日教さどうなんやというふうな野状をすぐそばから飛ばしたりすると、首相が野状を飛ばすというふうなことは本当に、日本の国会史上でも考えられない。そんなこともですね、実際の見たら初めて、もう本当に品性がこんな状態で、こういう人が日本の国を支配しているとというふうにつくづく思ってしまうわけです。さすがに新聞でも全部これは書いてあります。国会は長らくですね、観察した政治担当の記者でもああいう野次を見たこともないと、驚いたと、政治評論家でも。そういうふうな人がですね、日本の国家を担当、しかも日本の運命を変えようとしているわけです。そのことをですね、本当に真剣に考えないといけないんですね。この頃の若者はかつての50年前と違って何が起ころうともほとんど気にしない、知らないという状態なわけです。とにかくそういうことで、何を言いたかというと、この道っていうものは、たとえ首相であろう、学者であろうとですね、人間っていうのは、たとえクリスチャンであろうとも、そういう弱みを持っているから間違うことはいろいろあると。そこで私たちはただ神様イエス様だけをしっかり見つめていないと、間違った方向へ引っ張られたりいくということですね。そういうふうに主の本質を宣言するということは、そういう意味があります。人間はあの人は正しいんだな言える人は一人もいない。偽りが神様だけは、イエス様だけは偽りがないと、欺きもないと、まっすぐだと言うんですね。そしてこの6節の後の、6節の後のところでも、これは作り主なる父であると、あなたを作って固く立てられたお方なんだと、これが神の皆、神の本質というのはこういうもんだと言うんですね。岩であると、その力、すべての力、この地球も作ったり支えたり、すべてのものをこういうふうにですね、このままこういったこんな科学物質でも人間が作ったと皆さんが思っている人が圧倒的なんですが、これは科学の法則を利用してこういうのを作っているわけです。ですね、こういう金属にしてもプラスチックにしても精錬にしてもですね、石油の精製にしても、みんな科学の法則、神様が作った法則に従ってしてるだけなんです。それでみんなですね、その奥の奥には神様の法則、真理っていうものがあって、そういう、それを支えてるわけですね、万物を。そういう力、神様の力をすべて、それを力すべてにわたって、及んでると。ですね、岩である、完全である、道、正しいと。これこそ神様の皆、それをだから宣言すると言っていることなんです。こういうことですね。主の祈りでも前から言っているようにですね、主の祈りは唱えるんではなくて、祈るということと唱えるがまるで違うことですね。念仏、仏教の方でもありますね。南無法蓮華経、南無阿弥陀仏、これは唱えると。別に祈らなくてもですね、口だけで言うこともできます。祈るっていうのは心を込めてすることですので、本質的に本来違うことなんですね。はい、それがここのところです。そして、まず神の本質を言った後で、歴史の中でも神の本質が現れているということを次のところで言っているというわけです。7節以降です。はるから遠い昔から神様の本質が現れている。特にこれはですね、国々を神様が分けて、そこに神の民をそこに置いたわけです。与えたわけですね。そしてそれがずっと後まで続くようにと、そういう目的を持って与えたと。他の様々な民族とは別にですね、それを分けた、いわゆる性別したわけですね。分けて特にそこに神様が与えたと。で、これは遥か後にキリストのことを指し示しているわけで、 私たちはこの世にあってですね、それぞれ置かれて、そして神の国の言葉、神の国の真理をそこに修行としてもらったわけです。そういうことを指し示しておるということなんですね。そういうふうに昔はその土地だったわけです。決まった目に見える土地、領域を委ねてもらったわけですね。特別に神様からそこに委ねた、与えたわけですね。で、代々ずっと受け継いでいく。その精神が、まあ、キリストによって霊的になってですね、キリストの真理、福音、それを一人一人の人がそれを分かれて受け継いで、代々受け継いでいくようにと割り当てていただいたということです。で、そういうことをするのも神様の不思議な力。神様っていうのはですね、ここにあげたら終わりでないんですね。ずっとそれは真理だから、神様を委ねるのは。ずっと続くようにする。これが神様の本質だっていうわけです。だから、どんなに偉大な人間でも、その考えではなくって、その偉大なと今言ったダンテ・ゲーテ、シェイクスピアとか、そういう人もみんなですね、彼らが言おうとしたのは、彼らの思想を言うものではなくって、神の言葉を彼らが表そうと、伝えようとましたということも言えるわけですね。元はそれ神の言葉を動かしたわけです。そういうふうにですね、私たちに確かに、主が定めて私たちに託されたのは、今では神の国であると、神の言葉であるということなんです。そんなふうに長い年月を通して、真理を委ねして代々続くようにする。これも神の本質だということですね。そしてから今日の最後の実節。そういう歴史的に長い中で表されたのがですね、割り当て、与えて代々続かせるともう一つの側面があると。それは歴史の中で様々な荒野がある。その荒野の中でもですね、もう捨てられたかと思うようなところでも、それをきちっと見てですね、見出してくれておるんだと。というような側面ですね。荒野で、その神の民を見出す。獣が吠えてる。これは獣が吠えてるっていうのは普通のまあライオンとかなんとかいうふうなことも意味としてはありますが、ここでは当然ですね、目には見えない闇の獣、サタン的なものが絶えず吠えてきてる。吠えて襲いかかろうとする。そのただ中で、この神の手を見つけて、それを囲っていたわり、瞳のように守ったという。瞳が一番敏感な器官なんですね。他のものだったら手とか近づけたら別に手パッと動くようしないけど、目の場合パッと近づけて瞬間で目を閉じるという、非常にこう、肉体の器官としては敏感なわけですが、そのぐらい、こういうことで例えられるぐらい、心を受けた、これ神様の言葉ですけども、神様の愛、神様のお心ってのは非常に敏感なんだということを実際に感じていたということがわかります。で、このこともですね、今日のイエス様の私たちに対する愛というものをはるかにこう、指し示しておるということですね。現代も昔からずっとそこが荒野であると。今日のああいう政治状況を見ても、本当に荒野、これからだんだんとひどくなっていく様相を示しておるわけですが、で、要はサタンが吠える。ですね。吠えているような状況っていうのは昔からあったわけです。これは戦前なんかも本当にそうですね。この前の日曜日に見てもらった、中国戦争、日中戦争。ああいうふうにですね、上海ね、350万もある大都市にですね、日本の爆撃って次から次へと爆破して、その下敷きになった人もいくらでも無数に人が下敷きになった。もともと中国が日本に戦争を仕掛けたんじゃなかったわけですね。だから侵略戦争だということを世界の圧倒的、あるいは日本の圧倒的多数の人たちが当然当たり前ですね、あれ侵略って認めてるのに、今の人は侵略戦争だということすら認めようとしないものだから、いつまで経ってもこういうふうに、うまく中国と韓国なんかがうまくいかない。 という状況になってしまっているんですね。まあ、そんなふうに戦前も、あるいはもっと前も、明治になって新しくなったといってもですね、明治のああいういろんな若い人たちも本当の神様に関して全く感覚がなかったわけです。だから明治政府になって6年もの間キリスト教を徹底的に迫害する政策を続けたわけですね。それをヨーロッパに行った一部の使節たちがですね、そんなことをキリスト教を信じるだけで徹底迫害する野蛮なことをやっていったら絶対にまともな通商攻撃はできないんだということで急遽知らせたわけですね。でもそれで明治政府が仕方なくやめたわけです、迫害を。その出発点からですね、明治政府も本当の真理に関しては全く感覚がなくって、天皇を神として崇拝するというやり方を初めて続けて強化していったということなんです。そういうこともまたあらのであったわけですね。ですね。もっと前もそうです、当然。キリストを信じる人たち、それだけ捕らえられて殺されるんだから。そういうふうに、あらのなんて言ったらこう読んだだけだと、私もかつてはそういう読み方しか知らなかったわけです。あ、これはイスラエル、ユダ、イスラエルの人たち、昔のことは書いてるんだと。あ、昔こんなことあったんだ。あ、今の私と関係づけることは全くしなかったわけですね。これまあ、集会というのもですね、私なんかは大学の4年の時だから、本当にわずかしか行けなかったわけです。一番まあ、時間もない時だから、アルバイトもしないといけないしと。勉強も実験もいっぱいあったから。だから本当に数えるほどしか行けてないから、旧約なんかこんなの全然してないわけですね。ほとんどしてないわけです。その集会で学ぶことはほとんどしてないんですね。だからもうそーっと自分だけでそーっと読むっていうことをしてたから、こんなの気づかなかったわけです。でも聖書という本は決してそんな昔のことを単に書いてあるものでなくってですね、3000年も前のことを書いてあるのに、今の私たちに不思議とですね、深いところで当てはまっている。だからこそ真理だと。神の言葉だっていうんですね。神の言葉ってそれにずっと続くわけです。これ本当にこの通りなんです。今も、荒野であると。その荒野の状態は、特にですね、ひしひしと感じるっていうのは、こういう社会状態を見てもそうだけど、重いですね、苦しい病気になったり、体の非常に苦しい障害になったりすれば、それだけでも荒野である、生きることが。で、その家族もまた荒野になるということですね。これはまあ我々の集会の関係者の中にもありますけど、子供がですね、普通に学校行けないと。本当に散々いろいろ苦労している。ということもありますね。集会に来たくても行けないと。普通のように子供が行ってですね、スポーツもできたり勉強もできたり、もうほっといてもどんどんそれとして人から褒められたと全然違うと。学校へそもそも行こうとしないと。行くとたまに行くったらついていかないかという。ついて。まあ、そういうようなことで散々、まあ、特に老の人たちの親の苦しみっていうのは本当に大きいですね。まあ、そんな風にですね、まあ、いろいろ私もそういう障害を持った方々の親御さんとも関わりがずっと長くあったものだから思います。そういう風にですね、家族の中でも大きな荒野が生じるということがあるわけですね。自分の肉体に大きな荒野みたいなものがあって絶えず苦しむと。そしてその苦しい時にそれこそ獣が吠えついてですね、もう神なんかいないんやと、あいつやっつけてしまえとか、そういうふうな誘惑に駆られて間違った悪い行動に走るという場合もあると。そんなんだけだったら本当にこの世に生きるということは全く虚しいですね。そしたらもう死んでしまったらいいぐらい、死にたいと思うぐらいですけれども、聖書が言ってるのはですね、そのような荒れた中、虚しい中、この不毛の地、不毛の地ってありますね。これが実は豆腐という言葉なんですね。豆腐。これも何度か言ったんですけど、豆腐ということ、暴風という言葉があるわけです。 何か日本語にするとですね、豆腐、これもずっと昔私も初めて聞いた、豆腐と暴風なんて、ボウフラと豆腐のような感じがしてですね、なんかこう、言葉としては日本語として全然感じがわからないという感じだったけど、両方ともこれは荒れ果てた空虚な虚しいという意味を持ってるんです。で、これはどこに出てくるかというと、混沌としてという意味、創世記の最初で訳されてるんですね。形なく、虚しく、口訳でそう訳したわけです。それがここではですね、この「と形なく」っていうのが、不毛の地。全然違うような感じですね。不毛っていうふうに。だから同じ一つの豆腐っていうことが、創世記の最初、形なく虚しく、それを心境で混沌と訳したわけですけど、本来は昔の口語訳のように、形なく虚しい。で、別のとこでは、荒涼とした、荒れ果てた、というふうにも訳される。両方重ねてるんですね。そして、虚しい、何も良いものがない。だから、不毛の地、ここでは、ここの前後関係からした不毛の地だと。これは、イスラエルの人たちが砂漠を歩いていくわけですからね。だからこの場合は不毛の地。虚しい、何も良いものがない。そういうふうに今言い換えたら、混沌としているような中、荒れ果てた、何も良いものがないような土地で、もう神様はですね、そこに歩むのが運命になっている我々人間を見出してくださっているんだと。そしてそれを囲いたわ瞳のようにっていう、これは神の皆だと、神の本質なんだ、というふうに宣言をしているということなんですね。これをモーセが預かって、ずっとですね、イスラエルの人たち、あるいは後の神を信じるキリスト者にも宣言し続けているということです。現在でもですね、そういうふうに自分の体の中でこういう荒廃が混乱が起こっている人もあれば、家族の中で起こってもあれば、仕事先、あるいはその地域全体が迫害をされて逃げ惑っている地域もあるわけですね、世界では。アフリカにも昔たくさんあったし、現在でもある。ああいうシリアでも今でもある。もういろんなところである。ああいう自然災害で、本当に住むところもないというような、ネパールのような貧しい国々。でもそういうどこでおってもですね、その人はもし本当の神様を知らされて信じて、そこで見上げたら、そこのただ中で見出してくださるお方がおるんだっていうことだったんですね。こういったことがですね、もし嘘であれば、これはとっくに消えてたわけです。確かにこれがあると。これ本当に真理だということで、命がけでこれを伝えていこうという人たちが次々とこれを伝えてきたというわけですね。私自身もある意味でこうした荒れの、本当にさまよっていたわけですね。だからそこでここに書いてあるように見出していただいたというまさに実感だから、この最後の言葉はとっても私にもよくですね、心に響いてくる言葉なんですね。そしてこの修行という神の言葉を委ねられたと。これはみんな広く言えばクリスチャンみんなそうなんですね。ということで、こういったモーセという人自身は3000数百年の前の人なんだけども、その人が受け取った神の言葉は、今私たちはですね、これに心を静めて読んで受け取ってですね、私たちをこの見守ってくださる神様を私たちも見つめて、その力をいただいて会うと。そういうふうに神様は私たちを期待してくださっておるということですね。はい、以上です。